話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。今年は桜が早いみたいですね、はい。なんか東京ではもうほぼ近々満開になりそうだっていう話で、意外と早いなと思ってるんですがね。
もう4月の入学式なんかもうないやろね。もう多分ない
、大阪はギリかなという、
ギリ、
うん。ただ今ね、あの入学式が4月の8日とかその辺でされますから、もう8日だったら到底無理かなと。
ずれてるもんね。
そういう意味ではこれから入学式3月の末にせなあかんかも分かりませんね。
ほんまですね。
ちょっと年度が、
ね、
年度があるんでそんなわけにはいきませんけれどね、
はい。
ということでございまして、皆さんも、まあ、今年桜どこ見に行こうかなって、はい、あの花見なんか行かれる方ですか？
いや、わざわざは行かないですけど。
わざわざ行きませんか？
もうご近所で、
ご近所で、
はいはい、済ませる方です。
そうですか、
はい。
まあ、花より団子といったところでしょうね。さあ、はい、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今日お二方ゲストの方に来ていただいております、はい。スタジオにお越しいただいたのは NPO 法人ハイキングクラブ風車の事務局長でいらっしゃいます古賀陽一郎さんです。こんばんは。
あ、こんばんは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
そしてもうお二方、前の代表でいらっしゃいます堀雅子さんです。こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いいたします。
古賀さんは請願者でいらっしゃいます、
はい。
そうですね、そして堀さんは視覚障害をお持ちでいらっしゃる、
はいはい。
今目の状態どういう状態なんですか？
全盲です。
あ、全盲でいらっしゃるんですか、はい。あのいくつぐらいからですか？
高校2年生の時にベーチェット病っていうのになりまして、
は
いはい。で徐々に視力落ちて、23歳で全盲になりました。
なるほど、
はい。
そのお二方に来ていただきまして、これハイキングなんですよね、ということでそのハイキングのお話、これはまあ視覚障害者はもう入ってのハイキングクラブみたいなところだと思うんですが、風車という名前が付けられておりますが、これはどういうクラブなのか、ちょっとあの古賀さんまず教えていただけますか？
はい、名前が風車には理由がありまして。
どういう理由ですか？
風車ってくるくる回りますね、
はい。
だから会の運営をみんなで全員で回していこうと、
はあ、
一人の人間が持って先頭立って突っ走って、後の人はただ後ろからついていくんじゃなくて、みんなで役割分担。だから視覚障害の方も目にはハンデがあるんだけど、それでもできることはいっぱいあると。
まあその通りですね。
だから会の活動の中でできることはみんなでやっていきましょうと、お客さんじゃありませんよと、
は
こんな感じで風車なんです。
なるほど。その風車という名前が付けられてるんですが、どれぐらいメンバーいらっしゃるんですか、このハイキングクラブは？
現在93名。
すごいですね。大所帯ですね。
それで視覚障害の方が35名。
35名が視覚障害者で、
あとが請願者ですね。
請願者の方の方が多いんですね。
多いです。それがね、実は増えたんです。
は
ラジオ大阪さんの、あれ10月に3年前やったでしょ。
3年前の10月に実は一度来ていただいてるんです、はい。
その時の放送されたでしょ、
はい。
結構ね、あの反応があって、でその後ね、
はい、
NHK さんがね、
は
あの高槻の今城塚公園のサポート講習会を収録されに来たんです。
なるほど。
それが流されたんですよ、
はい。
そして、
ええ、
あの2ヶ月後にね、
は
あのダイヤモンドトレイルって言って金剛さんとかあっちの登山の霊界にね、
はい、
同行取材されたんです、
はい。なるほど。
これが放送されたらね、
ええ、
この3つのやっぱりねマスコミの影響大きいなと思ってね、
はあ、
体験参加者は増えるわ、入会者は増えるわ、
はあ、
それも若い人が結構ね、
いや嬉しい話、
大学生が、女子大生が3人、
はあ、
入会したんですよ、
ええー、
それとそれまでね 20歳代30歳代ゼロの時が多かったんですけど、平均年齢がおかげで
ぐっと下がって
ちょっと下がって、まあ、ぐっとまでいか
ないけませんか、
でも下がりました。
それはそうでしょう ね、
もうね4歳以上下がりましたね、下がって60歳ぐらい、
そう下がって60ですか。
だって山の会、一般の山の会ね、平均年齢だいたい60代以上が多いですよ。
まあそうでしょうね、山の会でだいたい最近だいたいそれぐらいの年齢の方が、
それで93名のうち10名は80歳以上、
これはまた頑張ってはりますね。
頑張ってますよ。
さあ、そのハイキングといっても、先ほどちょっと打ち合わせでお話をお伺いしましたら、いろんなランクがあるらしくって、いわゆるその人の体力に合わせて、こういうところを歩きましょう、こういうところ行きましょうということになってるらしいんですが、何ランクぐらいあるんですか？
5段階に分けてます。
5段階。
それも
下から教えてもらえますか？
はい、一番下が超ソフト A。
超ソフト A、
これは山登りできない人でも参加できる、
はい、
だから登山靴もいらない、
A、
で超ソフト B はちょっとしたあの登山道を簡単なとこ行きますよと、
A、
これは超ソフト B。
なるほど。
で本格的な山登りは超ソフトはしません。
はあ、
これは山高部になります。
山高部、
はい、
山高部というのは山を行く部でかい、そうです、これで山高部なんですね。
そうなんです、うん、これは一般の山の会に負けないぐらいなレベルで、ソフト、ミドル、ハードと言ってます。
つまりこの山登る参考部3つの、まあ、ところに段階に分かれているというわけですね、
は
い、
そうなんです。
一番ハードってどの辺行きあるんですか？
一番ハードはまずは雪山ですね。
これは大変雪山行きありますの？
はい、雪山行きます。アイゼンつけて、
はい、これは当然視覚障害の方も
当然
参加されてということなんですね。
そうです、
うん、いや今話聞いてましたら、何でしょうね、あの当然その視覚障害者の方と正眼者の方がご一緒されるクラブですから、
は
い、
そうです、
正眼者の方がいろいろこうガイド的に、まあ、手引っ張ってあげたりとかいうようなことをされるわけですか？
いや、
ボランティア的なことはされるわけですか？
あの手は引っ張るのは禁止なんです。
どういうことですか？
あの手を引っ張るっていうことは、
は
あ、坂道なんか岩のとこなんかね、
ええ、
引っ張ってると視覚障害の方が足元がもつれたりして、
はあ、
崩れかかった時に道連れになって引きずり込まれる危険性があるんですね。
なるほど。
手を引っ張ると、
はい、
だからあくまでも視覚障害の方は自分の筋肉を使って、
はい、
手足を使って登るのが基本で、
ええ、
ただ目が見えないために
そこをどうするんですか？
正眼者が先頭で歩いたリュックサックに6ミリのロープを下げて、
6ミリですか？
太さが6ミリ、
太さが6ミリね、
はい、長さはだいたい50センチぐらいの長さで、はいはいはい、だから
リュックサックに尻尾のような感じ
で
こうつけるわけですね。
その尻尾の一番下のところを、あの視覚障害とか一般的にサウスポーでない限りは左手でロープを握って、
はいはい、
右手でストークを持って、
はあ、
それで正眼者の真後ろを極力歩いていくと、
ええ、
正眼者が歩いた足跡のとこを行けるから歩きやすいと、
うん、はあ、でもちょっと不安はないですか、そのロープだけでは。そんなことは、あ、これは聞いてみましょう。堀さんどうなんですか？
いや、正眼前の人の正眼者のザクを持ってると、
ええ、
ロープと一緒に持ってるんです、
はいはい、
そうするとあの動きが分かるんです。
どういうふうに分かるもんなんですか？
右に曲がると右に曲がってるとか、
ええ、
で上に上がると、あ、上に上がってるなとか、
は
あ、でもちゃんとね口でね、
うん、
時計の文字盤のように、
うん、
右足3時のとこ、
うん、
左足11時のとこって教えてもらえるんで、
ええ、
その通りに行くと上がれちゃうんです。
はあ、
動きが分かれて、堀さん言いましたけど、
うん、
ロープの端を握ったままで犬の散歩みたいにしてたら動き分かりにくいんです。だからリュックに手は必ず、握ってるロープの手はリュックにつけとく、これが基本です。そうすると動きが分かるんです。
ちょっと待ってください、ロープを握るんじゃなくって、
ロープは握っとくの？
握るんです。
握った状態でリュックに手をくっつけとく、
くっつける、ロープを持ってリュックにくっつける。
そうそうそうそう、ただ固定してないからつけたり離れたりしますね、
はい、
だから極力つけとくということです。
はあ、 ちょっとわからないです。つけるとわかりやすい、動きがわかりやすいんですか。
触れてるというか、
あ、そう、触れてるとリュックが動くんで、動きの方
が、それで動きが
違うんで、
リュックが右左曲がるときに動くと、
で上行ったり下行ったりもわかるから、ストレールプラス口で説明していただけるから、
なるほど。そういう形で皆さんが、だからなんか。請願者の方も普通に自分で登ってる感覚でしょうね。だから後ろでロープ握ってるだけやから、別にそれにむちゃくちゃ手伝うこともないという。
それがね、やっぱり視覚障害でも入会ままない慣れない方はね、はい、そういうことを慣れてないと、ロープを引っ張ったりね、
やるでしょうね。
疲れてくると特に、
ね、なるでしょうね。
だから体力がない人は5段階のレベルで、あんまり上の方は参加できないんですよ。
まず最初はそのソフトのところから入っていくんで、
超ソフト
超ソフトからスタートするんですか。
堀さんも超ソフト。
はい。
堀さんはここ入られて何年ぐらいなられるんですか。
14、5年ぐらい。
どういうことでこれに入ろうと思われたんですか。
最初は主人が うちの旦那が、はい、ハイキングとか好きで、友達に風車を教えてもらって入ってたんです。
旦那さんは請願者でいらっしゃるんですか。
視覚障害者なんです。
そうなんですね。はい。
で、毎日、毎回ね、楽しそうに行くんですよ。はい。で、私は、すごい、見えてる頃から運動苦手やったし、歩くの苦手やったんで、行ってなかったんですけど、あんな楽しそうなもん、私も行かなきゃと思って、参加したんです。でも、一番最初に行ったのが、
どこでした？
大阪渡船と言って、渡船を巡る、はい、橋がないから川、
はい、大阪にねまだ7つ渡船残ってるんですよ。
船で渡
る、船で行き来できるような、これ無料で行き来できるような。
それを巡るっていうのに参加して、で歩いたりバスで移動したりしてたんですけど、はい、もうね家帰って歩けないと思って、はい、大阪市内うろうろしただけなんですよ。
普通に歩いてるだけですよね。生活圏内を歩いてるようなもんですよね。
家帰って玄関で靴履いたらもう歩けないって言って四つん這いになってハイハイしてる状態だったんです、一番最初は。はいはい。でずっと最初1年ほどは超ソフトで参加してたんです、はい、本当に行くとね楽しくって、みんなでワイワイ歩くのが楽しくって、仲間がいるなっていいなと思って参加してたんですけど、25周年記念っていう風車行事がありまして、うん、はい、バスで兵庫県の天滝まで行ったんです、はい、でその頃の私にはその天滝の近くの段差を歩くのはしんどくって、帰りに足引きつけ起こしちゃって動けなくなったんです、はあ、で25周年記念なんで昔は元気やったけど、車椅子で来られてた方いらっしゃって、その人の車椅子借りてバスのとこまで下ろしてもらったんです、うん、でこれはあかんと、みんなに迷惑かけるし、で一年発起してトレーニングを始めました。
はあ、どんなトレーニングをされたんですか。
一人で歩くっていうのはやっぱり無理なんで、マンションの階段を上り下り、
はい、
でだんだんやってると、小賀さん、一緒に来てる小賀さんがアドバイスしてくださって、せっかくなら重たい水を持ってザック背負って歩いたらいいよって。
かなり無茶言いましたね。これは相当無茶言うてますよ、これ小賀さん。
でも山では牧歌トレーニングっていうんですね。
いや、わかりますけども、ね、そんな足引きつってる方に対していきなりは、
いきなりじゃなくて徐々になんです。で、だんだん上の山にも行けるようになった頃には、4、5リットルの水背負って、15回を3往復ぐらいしてましたから。
すごいですね。
あの頃はね。
それで3コーブのね、ミドルも参加できるように。その当時
ご自分でかなり努力し
なかった。努力しないとダメです。
そういうことですよね。
そうです、
でも参考部のソフトに一番最初に行く時もすっごい迷ってて、行けるかな行けるかなって言ってたら、大先輩が、そんなん考えずにとりあえず参加してみると、すっごい背中を押してくれ
ました。この参考部のミドルというとどのあたりまで行くわけですか。例えば場所で
例えば、 一昨日の日曜日、はい、三高部の例会があったんです、
はい、
六甲前山重曹ってありますよね。
これ大変ですよ。
で風車では一気にはできません、
はい、
あれをね1区2区3区と分けてシリーズものとして継続して、一昨日やったのがね第4ナンバー4、
はい、
もうあの須磨浦公園のとこから行って第4区になったんです。で布引きの谷に滝がありますよね、
はい、ありますね。
新神戸の駅まで地下鉄で行って、うん、そこから歩いてハーブ園というとこが横にあって、はい、あれを横通って、
は
あ、であのマヤさん、
マヤさんまで、ね、これかなりですよ。
マヤさんまで行って降りるんじゃなくて、うん、アップダウンがこういくつかありますけど、六甲ケーブルカーの乗り場がありますね、
裏にね、
はい、あそこまで行ったらケーブルカーで降りるという、
なるほど、
そういう計画で一昨日やったんです。
分けてその重装をされると、
ね、で登りが結構きついんですよね。
大変ですよ。
だから一応あれミドルです。
ああ、それがミドルなんですね、はい、もう今はあれですか堀さん、ミドルなんてなんと
あ だんだん、うん、ソフトミドルハードと言ってたんです。
段階上がっていたわけですね。
はい、はい、
やっぱりそのどうですか、歩いていらっしゃっていろんなものを自然の中で感じられると思うんですが、そうそうそう、その辺はいかがですか。そうそうそう、
あの汗すっごいかいた時に、うん、爽やかな風が吹いた、あ涼しいとか、あの足元枯れ葉とかね、枯れ木を踏んだらザクザクと音がして、はい、わあすごいなとか思ったり、あの歩いてると鳥が鳴いてたり、
はい、
すごいいろんな、見えなくてもいろんなとこが感じられて楽しいんです、
なるほど、
うんうん、みんなと行くから楽しいんです。
そのやっぱりみんなといろんな話をしながら歩くという、これが何といっても堀さんにとっては楽しみだという、そんな手書きややいとした感じなんですか。大概
みんな一緒だと思います。過去に私もそうなんです、
うん、
風車に20年前入るまではね、
ええ、
私はわがままで一匹狼で山登りやってたんです、
はい、
大学でも山岳部入ってないし、社会人も入ってない、
はい、
エスカレートしてどんどんって知らん間にロッククライミングまで一人でソロクライミング、
すごいですね。それも
5年間講習受けましたよ、ソロクライミングの技術、
はあ、
そうやってね、はあ、人が行けないとこのものに満足してたんです、
うん、
ところがね、
うん、
アシアロックガーデンで岩登りトレーニングしたらね、
うん、
下でお昼食べてるグループがいてて、
はい、
見たら女性がね、どうやら目が見えてない人がいるんですよ。
視覚障害者の方がいらっしゃった。
びっくりしてね、うん、僕降りてね、
はい、
横に来て僕もお昼食べてて、こんにちはって言って、
うん、
あの目がご不自由なようですけど、こうやって山に険しいとこ登ってこられて、
はい、
楽しみは何が一番楽しいんですかって言われたら、
うんうん、
答えが返ってこなくて逆質問、
うん、どういう質問を、
聞こえませんかって逆に言われた。
は
ただ返答に困ったら、
はあ、
この近くに沢がありますねって、
はいはい、
7月だったんですけど、涼しげな沢の音がよく聞こえてます。
なるほど。
それとロコには珍しく大きな木が生えてるでしょって、
うん、
いや確かに生えてね、
うん、
風に吹かれて葉っぱがね擦れ合ってザワザワザワザワして
る、なるほど、
お天気いいのに、
うん、
その通りです、
うん、
と思って、それとね登ってくる時ね、六甲山岩が多いから、
はい、
手で触れて登ったりして楽しいし、それから途中ね花が咲いてると香りがする花もあるんですよ。
だからやっぱり自然のね、さっきあの堀さんがおっしゃったようにそれを感じ取っていらっしゃるというわけですよね。
匂いとかね、
うん、
触れて、だから、はい、体五感をフルに、目だけは欠けてるけど、あとの4つはね、
はい、
十分楽しんでね、私ねこの方に負けてるなと思って、目で見えるのは勝ってるんやけど、後の楽しみ方なんてもったいないことしたなと、
はあ、
山登り、人より高い山に登ったり行けないとこ登って喜んで、そんな山登りって幅が狭すぎてね、
はあ、
それで
気づかされたというわけですね。
それでね、
は
あ、その方風車の方じゃなかったんですよ、
はあは
あ、個人的に来てた
わけ、やってはったわけですね、
はあ、それで調べたわけ、
はい、
ただ風車の ホームページをね、
ええ、
視覚障害者全盲の方がね、
うん、
自力でホームページ開いてたんですよ。
なるほど。
だから見栄え悪いです、見た目はレイアウトも、ま
あはい、
でも逆にそれが気に入ったわけ。
あ、
手作りで全盲の方がやってる積極的な会だったら、
うん、
これはも ものすごく興味あるなと思って、
それで入られて、
それで入って、
なるほどね、
貪欲で山をもっと楽しもうという、だからボランティアでしてあげようという感覚じゃ全くない、
ないと。
だってこんなわがままなエピコオカミがね、人のためになんて思うことなんかこれっぽちもなかったですから、
いやまあね、おしゃべり聞いてたらなんか、まあ、一匹狼というのは分からんでもないような気がするんですけどね。
でも結果的にはそれで、はい、やっぱり喜んでもらってんですね、サポート。
それが一番ですよね、うんうんうん、堀さんそうですよね、うんうん、
でも
ね、
私たちだけじゃね、
でもどっちかというと私はそれより以上に自分が楽しんでんです。
なるほど。
ウエイトはやっぱり自分が楽しんで
る。今後ですが4月の19日、これ宝塚の山ですね、中山連山を縦走するのがあったりですね、はい、それから、まあ、軽いところで言いますと豊中の緑地公園、服部の緑地公園へ行ったりとか、はい、それから箕面のハイキング、ビギナースコースがあったりとか、 あるいは六甲を縦走シリーズ、先ほどおっしゃってたような、まあ そんなことがあったりとか、赤目四十八滝に7月の5日に行かれた、ね、だからまあ数々これね、今年も年間で計画されてるみたいなので、これはホームページ見たら分かりますか。
分かります。
分かりますか。
出てます、
はい、今これ、話聞いてて、はい、風車ちょっと私も興味あるなという方はどうすればよろしいんでしょうか。
ホームページを開いていただいて、はい、そこに今後の例会予定が出てますので、はい、1年分、それで何月何日、うん、でそれで集合場所とかも出て、3回も出てんのかな。
わかりました、とりあえずホームページ見てください、ホームページは今言っているハイキングクラブ風車、あるいは、まあ、その前に視覚障害者というのをつけていただいて、
間違いないです、
はい、視覚障害者ハイキングクラブ風車、ハイキングクラブ風車で一度調べていただけたらということでございます、はい、これは会費とかは必要なんですか。
そうです、その都度ね、行くところによって交通機関安い、
参加費なんですね。
参加費
なんですね。
風車はね、会員制ではあるんですが、年会費はないんです。
なるほど。
でその参加費を徴収して、
それで1回1回なんですね、
はい、
それで、うん、言ったら参加費頂戴して交通費を払ったりしたら残りが出ますね、
はい、
それを1年間貯めたのが結果的には運営費に当ててるわけです。
あ、なるほどなるほど。管理費とかね、基本的には会費はいらないという、こういう会です。
年会費はいりません、
はい。一度調べてみてください、ハイキングクラブ風車、ハイキングクラブ風車、その前によかったら視覚障害者というのをつけていただけたらと思っております。よろしくお願いいたします、はい。ということで今日お二人に来ていただきました。でも楽しそうですよね、こうして歩いて、はい、みんなとワイワイ言いながら喋りながらね、はい、街の中を歩くというのもね、NPO 法人ハイキングクラブ風車の、事務局長でいらっしゃいます古賀陽一郎さん、ありがとうございました。
ありがとうございます
。
そして、前の代表でいらっしゃいます今日は堀雅子さんにもお越しいただきました。堀さんもこれから頑張ってくださいね、
はい、ありがとうございます。
足鍛えてね、
はい、
頑張ってください、
はい、
西村さんも足鍛えてください、
はい、わかりました。
いや年取ると大事ですよ足はね、
そうですね、はい、
ということでお別れの時間です、はい、お相手
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田としゃらでした。今日は栗山亮太さんです。栗山亮太さんのリアルビクトリーでお別れです。
焦がすほど走った人、凍てつく大地で悔しい涙が凍りそうになった人も、いくつものドラマを背負い、この場所に君は立っている。今さあ燃やせ
あなたには3週間前のあの日アリバイがあるというんですね。
はい刑事さん、僕ラジオの生放送に出てたんです。これを聞いてください。
それで終点まで乗り過ごしちゃったの？大丈夫？合言葉は？
今駅にいて、しかも先週の放送タイムフリーで聞いてたのに、目が覚めたら24時間過ぎてたから合言葉が聞けてなくて。
あらまあ、
これは
つまりこの日のこの時間僕はこの駅にいたんです。つまり僕にはアリバイが。
いやそうじゃなくて、なんで3週間前の番組が聞けるの？タイムフリーは7日間じゃないの？
ラジコのタイムフリー30なら過去30日以内の番組を時間制限なしで楽しめます。聴取開始から24時間までのリミットもなし。エリアフリーとセットになったダブルプランもご用意しました。料金など詳しくはラジコタイムフリー30で検索。
なら僕も今すぐ加入する。
あなたのラジオ生活をもっと楽しく快適に、ラジコ。